皆さんおはようございます。今日は今朝から雨が降っておりますが、とても涼しくなって大歓迎ですね。雨自体は私あんまり好きではありませんが、涼しさは大歓迎いたします。そういうわけで今年は本当に猛暑が続いて大変でしたけど、やっと爽やかな秋がもうすでにですねそこに来ているような気がいたします。このような中で皆さんと共に、神様を礼拝できるこの幸いな時本当に感謝いたします。今日はですね、前回の私の取り次ぎの続きということになっておりますが、神の福音のために建てられた御器、使徒パウロ、そのパウロがですね、高齢になり、そして自らのこの世の最後の時、世を去る時が近づいていることを彼は聖霊によって示されていたと思うんですね。そのような中で自分の次に立って福音を語り続ける御器のために我が子と呼ぶことのできたテモテのために本当にふさわしいですね、アドバイスというんでしょうか、あるいは導きをこう与えている、そういう書が、テモテ書であるし、またテトス書などであるわけですね。これは決して牧師、伝道師、宣教師となる人たちだけに意味ある書ではございません。イエス・キリストの福音のために証人として立てられている、全ての人に当てはまるようなものであるという理解を皆さんぜひ持っていただきたいと思います。パウロはキリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください、そういうふうに懇願しています。彼はイエス・キリストの立派な兵士はどのような人なのか、どのようなものなのかということを懇切丁寧に彼はここでですね、語ってくれているわけであります。前回の私たちの学びはですね、キリストの立派な兵士であるならば何よりもまずあなたは真理の御言葉をまっすぐに解き明かす器である必要がありますよ。神様に自らを捧げ、そして神様からいただいた賜物をさらに磨いて真理の御言葉をまっすぐ解き明かすこの働きのために、命をかけなさい、そういう勧めを彼はですねいたしました。使徒パウロはもちろんそのような歩みをしてきたと思いますし、パウロと共に立っている全ての同労者に対して、また手元に対して同じような意味をするようにと、進めているわけであります。しかし現実はですね、厳しいものがありました。彼が願ったような形で彼と共にキリストの兵士として兵卒として固く立ってくれた人たちだけではありませんでした。手元第一の書にもな明らかになってますよ。またテモテの手紙の第二でもですね、彼のこの宣教の働き、同労者としての働きから離れていってしまったフゲロとかヘルモゲネというそういう人物が出てきました。それは一章の15節に出てきた人たちですね、触れられている人たちです。さらに2章では前回 皆さんと共に学びましたように、異端的な教えを語るようになってしまった真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、そのようなものではなくて、異端的な教え、彼らの場合は復活がすでに起こったというふうなことを語っていくようになってしまったんですね。復活がすでに起こった、イエス様が復活されたことは、まあ、私たちみんな信じているわけですが、私たちも復活もしているんですよというふうなこと。ですからイエス様の再臨を待ってですね、私たちの体が蘇るというようなことは、もうそういうふうなことは考えなくていいんですよ。イエス様を信ずる信仰によって、私たちはみんなキリストの新しい命に預かって蘇っているんですというふうなことを語っていたわけですね。多くの人たちの信仰を覆してしまうというような状況が生じたりしていました。ですから皆さん、キリストの立派な兵士として歩むということは決して生易しいことではないわけですよね。まあ、ある意味において落語者、そのような神様に命じられた務めから離れてしまう、その道からそれてしまう、外れてしまう、まあ、人たちも当時出ていたようであります。そのような厳しい、宣教の働き、あるいはまた信仰生活もある意味において、戦いであるわけですね。そういう状況の中で使徒パウロはですね、今日一つの大切な勧めをまたすることになります。20節、大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ここである大きな家の主人が所有している器が2種類に分けられていますね。一つは尊い器であり、もう一つは卑しい器であります。このような対比に関して皆さん方はどのように考えられるでしょうか。新改訳聖書では先ほど共に読みましたようにね、尊い卑しいという、まあ、翻訳、ね、訳語になっているんですが、同じく最近のですね、日本語訳であります新共同訳を見ますとですね、尊いことと普通のことという対比になっているんです。尊いこと、普通のこと、尊いこと、卑しいこと、なぜこんな違いが出てきたのか。まあ、私自身はですね、きっと尊いこと、普通のことというふうに、まあ、考えた方が多分この文脈の中では合っているのではないかと考えます。なぜかと申しますと、使徒パウロはここでですね、大きな家にある器というのは実はあなた方のことなんですと言ってるんですね。テモテを、あなたは大きな家の主人であるイエス・キリストのもとにあって兵士となっている一人ですよ。で、同じような形で兵士になっている多くの人たちがいたわけです。テトスもその一人、あるいはまた先ほど触れられた人物ですね、フゲロやヘルモゲネという人物もやはりイエス・キリストの兵士として使徒パウロと共に立って福音の働きに従事していたわけです。そしてここでですね、 もう復活はすでに起こったんだ、イエス様の再臨を待って私たちの体がよみがえるというようなことは、それはそうではないんだ、もう復活は起こってんですよというような形で多くの人たちの信仰を覆すようなことを語るようになった人物である、ヒメナオとピレートも実はパウロと共に神の器としてですね歩んでいた人たちでしょ。ですから主のお家の中にはたっとい尊いことに用いられる器、また普通の器、すべての器は主人が選んで役に立つと思ってですね、購入されるわけですよね。もちろん初めから用途を考えて購入する場合もあります。しかし正確なことはどの器もみんな主人がですね、買い物に行って、そして、よく調べ見定めて、あ、これは我が家に役に立つ、用いられる、ここで用いられる、あそこで用いられるというふうに考えた上で選択されて、代金が支払われて買われてね、そして家のいろいろなところにそれらが置かれているわけなんです。言ってみれば全ての器は神様によって選ばれて、そして置かれている。ですからこの大きな家にある器というのはイエス様によって選ばれ、そしてですね福音のために用いられるさまざまな奉仕や働きに用いられる器として、置かれているものというふうに考えたらいいかと思うんですね。で普通の場合はね、もう最初から用途が分かっていて、例えばトイレで用いようとか、台所で下水のところで用いようとかね、ある場合は床の間で用いようとか、大切なお客さんが来た時に用いる器としようとか、だいたい家ではですね器の役割というのはほぼ決まってるんですね。しかし神様の家ではそうではないということが実は明らかになるんですね。それが実は21節から伺うことができます。ですからと言っています。ですからというのはたっといことに普通のことではない、何でもないこと、あるいはまた卑しいと思われるようなことに用いられるのではなくて、どんな時でもたっといことに用いられる器になれますよと言っているんですね。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、条件付きですよ皆さん、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。そういうふうに御言葉は語っている。ですから言ってみればパウロはたとえで大きな家にあるですね主人が選んだ器のことを話しますけども、実際の家の器と主が選んだ器の違いはね、主が選んだ器の場合はその人の気構えで、その人の意思的な神様に対する応答でたっといことに用いられる器となるか、そうでないか決まりますと言ってるんです。皆さんこれ大切なことなんですよ。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。テモテよ、私は神様に感謝している、あなたはずっとたっといことのためにずっと用いられてきていますね、続けてたっといことのために用いられ続けてくださいと彼は願っているんですね。しかし片やヒメナオやピレトの場合、 もしかしたら彼らも悔い改めてまたたっとい器として戻った可能性はありますけども、彼らはまあ言ってみれば卑しい器となってしまった、汚れた器となってしまったわけでしょ。ですから神様が選ばれる器というのはたっといことのものに用いられる器となることもでき、あるいはまた本当に神の民でありながらどうしてというふうな汚れた本当にふさわしくない器となり果ててしまうこともあり得ると、まあ、そういうことがここで示唆されているわけです。ですからパウロは、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、そうだこれらのことを離れないといけないということになりますね。これらとは一体何なのか、ね、何から離れたらいいのか、文脈をよく精査しますとですね、第一義的にはこれらというのは19節の最後のお言葉を指しています。それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる、また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよう。主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよう。この不義という言葉は明らかに言語では複数形が使われているんですね。数々の義ではない、神様の目から見て正しくない心行動、それが全てを指しているんです。不義で、それを受けて誰でも自分自身を清めてそれらの不義から離れるなら、すなわち私たちの心が神様に喜ばれるものとなるように維持できて、私たちの口の言葉が癌のように多くの人たちをですねの信仰を覆してしまうような言葉を語ってしまったのはヒメナオとピレテオです、ね、そうではなくて人々を立て上げる、人々を助ける、人々に神様の愛を示す、ね、そしてそういうふうな行動というのは神様に喜ばれる心から出てくるわけですね。不義というのは神様の目から見て良くない心、言葉、行動なんですよね。ですから誰でも自分自身を清めてそれらこれらのことを離れるなら、ですからこれは一つの条件になっています。そしたらその人はたっということに使われる器となりますとあります。ですから神様のお考えでは、神様ご自身が選んで立てたすべてのもの、すなわち主人である主イエスキリストによってキリストの兵卒とされている、兵士とされているすべての人はたっとい器となることができるんです、誰であっても。皆さんそうお考えください。牧師だけがたっとい器に、宣教師だけが器、それではないんですね。イエスキリストを信じて神の子供とされ、神の家に招き入れられたイエスキリストの囲いの中に、羊飼いであるイエス様の囲いの中に入れられた羊たち一人一人である私たちは、たっとい器として生涯神様に仕えていくことはできるんです、可能なんですよ。使徒パウロはそのことをここでですね語っていると思います。ですから今朝ですね、イエスキリストの兵卒である私たちがたっといことのために用いられ続けるために大切なこと、必要なこと、それは聖なるものとされるということですね。皆さんこのことに関しては教会のいろんなところでね 学びをされていると思います。特にキリスト教会の中では清めを強調する群れがありますから、ウェスレー主義の信仰に立つ人たちの多くはですね、日本では法然教団もその一つですし、日本イエスとかインマヌエルとかウェスレー系の多くの教会があります。立派な福音信仰に立っている群れなんですが、そういう群れの一つの特徴は聖化です。清めというのを特に強調しますね。じゃあ私たちメロナイトブレズレンに属する諸教会は清めを強調しないのか。いいえ、そうではありません。聖書が語っていることを私たちは全部真理として受け止めます。そして聖書の中には清められなさいということをはっきりと語ってますから、そういう点では皆さん、私たちも清めを追い求める、そういう群れと考えていいと思いますね。だって聖書が言ってるじゃないですか。ですから誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れようと言っているんです。それが満たされたら、あなた方はたっといいことに用いられる器になりますよとはっきり言ってるんですから。これはですね、老若男女、年取った者にも、幼い子供たちも、男性であっても女性であってもみんな同じなんです。これらのことを離れる、あらゆる不義から離れる、自分自身を清めなさい、それがたっといことに用いられるキリストの兵士となる基本的な根本的な条件ですよと使徒パウロはここで語っているんですね。清めというのをある意味においてですね、私たち人間にとっては難しいことであると思います。だって昔からもう失敗者が続出しているからです。ヒメナもピレトもそうですよね。この世を愛してパウロたちから離れていったデマス、そういう人物のことも後でまた出てきますが、またちょっとパウロの働きからですね、もう身を引こうとして離れ去ってしまったような人たち、もうどういう思いを持ってそういう行動に出たのか。イエス・キリストの福音のために立ち上がってキリストの兵士として歩みにおいて後退したことは事実なんですね。皆さんはイエス・キリストの兵士として、イエス様を信じている者はみんなイエス様の兵卒なんです。この誉れを皆さんが与えられているんです。なんと素晴らしいことでしょうか。イエス様の兵士となって、そしたらイエス様の兵士としてですね、やはりたっといことに用いられる器として歩み続けたいですよね。そう思いませんか。そうだと思いますね。私はそう願ってますし、きっと皆さん方も同じ願いを持っておられると思います。しかし人にはキリストのしもべとなったものも含めて、この地上にある生活においては弱さに惑われています。私たちはこの現実から目をそらしてはいけないですね。一つの聖書の箇所を皆さん方に紹介します。これは使徒パウロはガラテア書の中においてね、クリスチャンたちに勧めている言葉なんです。ですから皆さん、これね、未信者と信者と対比ではなく、信者の中にある戦いであると、そのようにお考えください。ガラテア書のね、5章の19節から24節の間ですね、読ませさせていただきますが、 多分クリスチャンの中にある戦いですので、まあ、19節の少し前から読まさせていただきますね。聖書をお持ちの方はガラテヤ書の5章の16節から読まさせていただきますが、どうぞ聞いてください。ガラテヤ書5章16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。皆さん、これクリスチャンに対して語られた言葉なんです。クリスチャンである神の子供たちである兄弟姉妹方よ、このような信仰生活の現実があなた方の生活の中に起こってるでしょ。クリスチャンであったとしても肉の願うような方向に向かっていくことがありますよ。でもそれはね、聖霊様によって示された神の清い教え、戒めに逆らうんです。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。ですからこの2つの思いというのはクリスチャンの心の内にあってもですね、対立して相争う、そういう現実があるということをパウロは明確に指摘しているんです。ですから分かりますよ、肉に負けてしまった人は罪を犯すんです。クリスチャンであっても、これは牧師であれ宣教師であれ同じです。私は牧師たちの中で肉に負けて、例えば会員の罪を犯してしまって離婚してしまったというケースをあそこでもここでも知っています。まあ、ここというのは私この小花教会をされているわけではありませんので、皆さんそうじゃなくてあちこちで聞いているんです。事実です。そしてこれはね、クリスチャンである者にとってはコンスタントな戦いであるということを皆さんね、しっかりと心に刻んでいただきたいと思います。なぜ神様は私たちを作ってくれた時にそういうふうな肉の思いが生ずるようなことから私たちを完全に守ってくれて、そういうものがないようにしてくれなかったのというふうにね、私もある時考えたことがあります。できっと皆さん方もそういうね思いを持たれたこともあるかと思いますけどね、神様の深いご計画と御摂理の中でね、地上の生活においては私たちは肉の思いを持つことがたびたびあります。でもね、クリスチャンですからね、聖霊様をいただいてますからね、心の中ではそれは良くない道ですよ、神様に喜ばれるのはこちらの道ですから、こちらへいらっしゃいという声は必ずあります。戦いなんですね、争うんです。でガラテヤ書を続けていきますね。じゃあどんな思いが相戦うのか、19節、肉の行いは明白であって、皆さんこれノンクリスチャンたちが持っている思いであって、我々とは無関係だと思わないでください。これクリスチャンに対する言葉なんです。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、これはどちらかというと性的な神様に喜ばれない思いですね。 この世の多くの人たちはこういう思いをもう当たり前のこととしてですね、そしてその実践に、まあ、及んでいます。しかし私たちクリスチャンの場合はそうではないんです。しかしクリスチャンであっても不貧困の思いが一切なくなっているかというとそうではない。不貧困の思いが起こってくる。汚れ、公職。次は別の範疇の偶像礼拝、魔術、敵意争い、そねみ憤り、妬みの心。本当にクリスチャンが最後の最後まで戦って神様の前にそれを出して清めていただく必要がある肉の思いです。憤り、踏破心、分裂、分派。まあ多分異端的な教えを語ってしまったパウロの同路者たちはね、かなりの分派的な思いにも駆られていたと思います。パウロとは別の仲間を作るんだというふうな思いに彼らは駆られていた可能性はあったと思いますね。ですからこういう肉の思いは単に一つのものが出てじゃなくて、いろいろなものがですね絡まって、もう私たちの生活を支配しようとして臨んでくるんですよ。妬み、めいて、遊興、そういった類のものです。私は全てを挙げていません。他にもいろいろあります。そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を創造することはありません。これはそんなことをし続けている者、そこに落ち込んでしまった者という意味ですね。神の国を創造することはありません。しかし残念なことながらパウロの仲間たちにも一部を送りました。キリスト教会の歴史においても、あるいは現実の私たちの群れの中においても、そういうことは誰にも起こらなかったとは言えないでしょう。戦いなんですよ。じゃあ片方は何なのか。聖霊が私たちにはっきり示してくださる、神が良い、問題ない、それだ、それに歩めと言っているものは何ですか。それが22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、誠実、ニューは自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。このようなことを禁ずる律法はありませんという意味は、神様の教え、神様の本質的な属性、ご性格に全部かなった全ての良いものですということなんですね。私クリスチャンはキリストの兵卒はそれを追い求めるんです。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。実はこの24節に私の次のポイントが生まれてくるんですね。元に戻りますと、テモテの手紙の第2章の21節ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのこと、肉の働きです、肉の思い、そこから出てくるあらゆる人間のくだらない非建設的な破壊的な言葉であり、神様に喜ばれないあらゆる行動ですよね。肉の働きです。これらのことを離れろ。そうすると清められたものになって、ということに神様は喜んであなた方を神様の家で主の兵士として本当に尊いことに用いられるんですよ。誰でも用いられるようになりますよとパウロは進めていますね。 ですから皆さん、清められるということがどんなに大切であるか。でもね、これは大変な戦いです。クリスチャンにも襲ってくるさまざまな肉の思い、これは皆さん夫婦の間でも起こりますよ、家庭でも起こりますよ、教会でも起こります。どこででも神の民たちの中でこれは起こってくるんですね。でも私たちはそれに支配されて罪に陥って汚れた役に立たない器となり果ててしまうことを願いません。そうです、清められてたっということに用いられる器を目指します。そのポイントはどこにあるのかということをですね、少し確認させていただきますと、実は21節の後半に鍵があります。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち、すなわちの後です。清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのですとあります。そうです、清められ、良い技に間に合うものとなるために頑張って私は自分自身を清めているんだと皆さん考えますか。清めはお前の責任だぞ、お前が歯を食いしばって頑張って良い人間になりなさい、皆さんそういうふうに受け止めますか。あのね、それは注意しないと一つの罠になります。皆さん、だとするならばね、できもしないことをしている自分に嫌気がさしてしまいます。そうですよ、できもしないこと、失敗してしまうこと、自分で歯を食いしばって頑張ってね、この中に湧き上がってくるさまざまな肉の思いを皆さんも何とかしてガーッと踏み砕いてね、そして良い技、心を決めて良い技、もう憎くて憎くてしょうがない相手が前に来た時ね、憎くて憎くてしょうがないのに、そのこう思いをバーッと言葉となって、またね、あの表情となって出てきたら鬼のような顔と言葉になるのが普通の姿でしょう。そこのところを抑えて抑えてニコッとする、それが要求されてるんですか。皆さん、実はね、それ失敗なんですよ。心の中に憎しみがあり妬みがある限り、皆さんどんなに表情を作ろうってもね、言葉でまあ言い逃れたように思っても、それ失敗なんです。神様は全部ご存知ですから。ですから私たちがね、清められるポイントが、実は神様ご自身の御業としてなしていただけるということになります。だからね、それらを離れなさいという意味は、私たちの側でも協力しないといけない面があるということなんです。すなわち、神様、私は清められたいです、あなたに用いられたいです、神様お願いしますという、そういう私たちの神様に対する応答、これが求められているんです。皆さん、これがクリスチャンに本当に求められていることなんですよ。実際の清めを行ってくださるのは誰ですか。私たちの罪が許されたのは、皆さん方が頑張って良いことに励んで、そしてその功徳が積まれて、神様がようやったな、そこまでやったんだったら、あなたの過去のこの罪もあの罪も許してやろうという形で許されましたじゃないでしょう。 神様によって許されるんです、清められるんです、整えられるんですよ。じゃあ自動的にそうなの？自動的にはならないんです。ですから失敗するものも多く出るんですね。自動的じゃないんです。私たちの側の信仰応答が求められています。神様ご覧ください、私は今戦っています、もうどうしようもない心の葛藤の中にあります、あの人を愛せません、あの人の矢のような言葉が私に刺さってます、しようつらいです、あの人をなかなか許せません、まあ皆さんね、いろいろあると思いますよ、私たちの生活の中ではね。どうすればいいんですか？神様が、イエス様ご自身が来よう、私はあなたのその思いをよく知っている、ダレソさんとのことで、この方とのことで起こった問題も全部分かっている、私に委ねなさい、私はあなたの心を清めるために、罪を許すために、私はあなたのその罪の力を滅ぼすために十字架で命を捨てた、身代わりの死を遂げた、贖いの技を成した、そしてよみがえって今あなたを助けている、日々あなたを助けている、だから私のところに来なさい、私があなたの心を整えてあげよう、あなたの全ての罪を許して、毎日神の言うような清められた器として送り出してあげようと待ち構えてくださっているのがイエス様じゃないですか。ですからここでね、すなわちの後言語を見ると明らかです。清められたもの、これはね、まあ、完了時制受け身形が使われてましてね、あの時この時の主におすがりする私たちの信仰の祈りの度ごとに神様は私たちを清め整えてくださってるんですね。そしてその結果として、本当にあなたの心は今神様の目から見て大丈夫、素晴らしいというふうな状況になっています。清められて、この清めというのは性別されたもの、神様の御用のために良いと、よしと思われるような状態になっているという意味があるんですね。清められたというこの受動形、受け身形はね、誰かが清めたということを意味しているんです。私が頑張って自分自身の力でですね、自らを清くしたということでは決してないということです。皆さん、多くの道徳律はそういう頑張りを求めます。私たち教会ではそうではないんです。皆さん、頑張りはしんどくなるだけですよ。まあ、頑張りで信仰生活なんか送れません。本当に疲れ切って結果的には失敗したというところに私たちは置いてしまいます。頑張りではないんです。信仰生活はもうイエス様に丸投げするということです。本当にそうなんですよ。イエス様に丸投げしたらいいんです。で、私たちにできることはイエス様の方に心を向けて、自分の心の中を見ていただいて、それを全部明らかにし、そしてさまざまな人間関係の中においてもね、もうイエス様に全部お伝えして、主よ、私を取り扱ってください、私の大きな罪があれば主よどうぞ許してください、罪を犯したところを見て謝る心を与えてください。本当にね、神様が具体的に私たちが回復できる道を備えてくださるんですね。清められたものになるんです。神様の上からの清めと許しの技がコンスタントに、このことにもあのことにも起こることによって、その人は整えられたもの、ここでもね、あらゆる良い技に間に合うよう、間に合うようにされたという受け身形がやっぱり使われているんです。 というのはね、神様ご自身が、イエス様ご自身が私たちを清め、私たちをふさわしく整えてくださるお方なんだということになりますね。これが我々の主人、キリストに属するものが体験する私たちの主人の姿ですね。なんと素晴らしいお方でしょうか。そういうわけですから、皆さん、私たちの信仰生活の中で大切なことは、素直に、ね、自らの弱さ、足らなさ、不十分さ、まだ清められたい部分、そういうことを示されて思い悩んで、なんとか自分で頑張ろうとしてそれを解決しようとするのではなくて、こうではなくて、イエス様は全部ご存知ですから、皆さん方を本当に豊かに許し、清め、整えてくださるお方ですから、イエス様のもとに行きましょう。イエス様はあなた方のすべての肉の欲を十字架の上で全部処理してくださったと聖書ははっきり語っているんですね。ですからそのようにしてね、22節、それであなたは若い時の情欲を避け、若者特有のさまざまな肉の思い、情欲というのがあります。そしてそれは若者にかけたことではないんです。人間には誰にでも起こってくるそういう肉の思いなんです。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を求める人たちと共に、そうです、私たちはそうです、義と、ね、神様によって問題ない、良いと思われることを追い求めます。そして信仰、そういうものを可能にするのが信仰なんです。私たちが頑張って良い行いをし続けることではないんです。皆さん、信仰です。イエス様お願いします。イエス様との深い交わりの中でイエス様に語り続けること、そういう姿、そういう在り方、そういう信仰の姿でしょう。義と信仰と、そういうところから出てくるのが愛ですよ。イエス様が持ってくださった多くの人に対する愛が私たちにも芽生えてきます。そして平和、平和というのはね、シャロームなんですね。ギリシャではイレーネが使われていますが、この平和というのはある意味においてもう全ての面で整えられた人格者とされていくんですね。それを求めていきます。まあ、最後に一つの結論でありますけれども、もうすでに使徒パウロはテモテに対して、テモテ、一番大切な信仰生活で、奉仕生活で、キリストの兵士として歩む中において、本当に大切な日々追い求めていかなきゃいけないことはこれですよ。もうすでに使徒パウロはテモテに対して語ってアドバイスをしています。2章1節、それで我が子、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。そうです、イエス様からの恵みが必要です。イエス様からの助けが必要です。イエス様からの許しが必要です。イエス様からの整えが必要です。イエス様からの励ましが必要です。イエス様はご自分に来るものにそのようなものを全部与えてくださるんです。我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなるんです。歯を食いしばって自分自身を強くするという方法ではありません。それはキリスト者の歩む道ではありません。それは確実に失敗する道なんですよ。そして8節、私の福音に言う通り、私パウロはそのことをずっと実践してきて今に至っています。私の残された日々、最後までそうしたいと願っています。このことです、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。皆さん、これ信仰でしょ、信仰でしょ、これ イエス様との人格というのは変わるでしょう。誰よりも、まあ言ってみれば家庭内の最愛の妻よりも夫よりも子供たちよりも教会内する兄弟姉妹たちよりも大切なお方、私永遠から永遠に至るまで守ってくださるお方、生きておられる、私たちのために命を投げ捨ててくださって、今も生きてよみがえって私たちを日々助けてくださっているお方じゃないですか。なぜそういうお方に日々目を注がないんですか。ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これ信仰の姿です。皆さん、驚くばかりのことを体験しますよ。そういう歩みが私たちに与えるときにね、この方は黙っていません。私たちを本当に整えてくださいます。間違いなしに主に用いられる、清められた有用な用いられる器としてくださるんですね。そして皆さん、教会の奉仕においても、また家庭においても、どこにおいても、キリストのしもべとして皆さん方がたっとい器として歩み続けていくことができるでしょう。願うは他の教会がそのような群れでありますように、私も含めこの集われたお一人一人がそのような尊い器に、キリストによって器にされて、私たちの与えられたさまざまな技を神様に捧げて、お互いに愛し合って、信仰生活を励まし合って、お互いが弱さを持ってますから、そういうこともよく理解し合って、寛容を持って許し合って、共にイエス様を見上げ祈り合って、信仰生活を送らさせていただきましょう。父なる神様、皆を褒めたたえます。御言葉をありがとうございます。どうぞ、使徒パウロが我が子テモテよと語りましたが、まさしく私たちに語りかけてくれたあなたの言葉であることを信じます。御言葉は私たちの主イエス様、イエス様、あなたは私たちの全てです。日々の信仰生活の中で、家庭生活の中で、職場生活の中で、どこにおいても生ける誠の神であって、また私たちと同じ人であられるお方、素晴らしいそのお方の助けを、恵みをいただくことができるように、それによって私たちの心も言葉も行動も、私たちの全てが整えられることができますように、そしてお互いに愛し合っていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。